はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
オートバイがあと完成しましたね。
おめでとうございます。
素晴らしい出来で、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。
はい、
素晴らしい出来で、はい、引くぐらい素晴らしいで、はい、ただね、その作業も佳境も最後塗装の段階 のタイミングでさ、どんな色分けしようかなとか、ちょっと凝ってね、単色じゃね、さすがに、
うん、
大したことないんで、まあいかにすごいかという、色分けって手間かかるからね。
ツートンカラー、
結局薄いグレーと、それより薄いグレーと白のスリートーンにしたんですよ。で、細いまあ、色分けの線入れたりして、はいはい、でまあタイヤもホイールもフレームも塗装して、もう何ももう見たのもう皿です、新品状態に戻して、はい、で最後塗装の佳境に入るときに、なんと税務署が私ちょっと来まして、
はい、
それどころやない感じになってしまって
ちゃんと申告してなかった。
誰がですか？
北山さんが。
僕の元来本当にだらしないところがあれ出てしまって、よ
く5年に1回ぐらい見るやつ、あ、3年に1回ぐらい、
本当に人としてとんでもなくだらしないところが出てしまって、ダメですね、多分。
徳井さん状態。
徳井さんっていう方はよく知らないんですけど僕の本当に考えられないぐらいだらしない部分が出てしまって、はいはい、だから今後僕ちょっとしゃべくりも出れない。
いや、得意さんや
で、出ちゃって、ほんで、やっぱ気になるよね。あれってすぐに何もしてくれないから。
しかもね、追徴ってほんまに納める税金のかなり増やした額来るからね。
そうなの、そうなの、うん。うん。だから、まあ、戦々恐々としながら、はいはい、まだまだ何も言われてない状態なんですけど。
はいはいはい。
何を言われんねやろうとか思いながら。
いや、あなたこれを貯めてませんよねって言われて。
いや、
まあ、漏れてんのがあったらな。
それがね、だから、元来僕が本当にだらしない。もう本当に情けないぐらいだらしない人間なんで。はい、で、それをまあ考えながら、最後、その色分けをしてて、完璧に塗れたんですけど、
はい、
最後、後ろのライン、ま、テール部分のとこで、うん、微妙に線一本段違いになって仕上がってて、はい、あ、人間ってやっぱりどっか集中力かけるんやなって思う。
やっぱり動揺してて
な。動揺してんねんな。して、もうだって、まな板の濃い状態やから、うん、今更ね、何もできることもないのも分かってんやけど、やっぱり考えて、気もそぞろというか。うん、で、今日も来るときにお茶買おう、まだこれ、なっちゃんこうてる。
いや、甘い
な。甘い
っす、ね。甘いやつやな。
ほんまになっちゃんこうてるんですよ。
優しさを求めてますね。
そうなんだ。先週ぐらいまでは、だからオートバイが忙しいのに呼び上がって言ってたんですよ。言ってたんやけど、ちょっと話変わってきて、もう大変なときに
。呼ばれても。
呼ばれても俺も困るっていうことですよ。
はい、確かに。それどころじゃない。
ほんで、ほんで、その来週ちょうど君らおれへん。
はい。
言うてたやん。
はい。
俺来週、俺もおれへん恐れが出てきたからね。
捕まることはないから。
うん。いや、まあないんやけど、うん、その資料揃えたりとか、あるじゃないですか。
ありますね。
あんの？
あるやろ。
対応
って、ね。違う違う、資料あんの？
え、なかったら作ってへんちゃうの？
いや、あかんよ。夏で。
いや、ほんで、まあ、そんなんもあるから、うん、もう今日この後もう日本撮りします。
そうです、ね。
さっき言うときます。もう日本撮りします。はい、ちょっと来れないんで。
なので、
来る気もないんで。
来週は、普遍的なことを話してます。
ね、
メールなしの。
松茸食べたとか。
普遍的な秋といえば、みたいな。
そうですね。
うん、はい、だからそれも許していただきたい。
それはしょうがないです。
日本撮りの2本目が跳ねたことない。
ああ、もうだってもう、割りかし疲れるしね。
出がらしになってるしね。
もう喋ることないしね。2週続けてこんな話する気もないし。
金ちゃんってすごかったんなって思うもん。
すごい
小坂井さんとか。
あの人らだって跳ねへんやん、常に。
え？
なりやん。
人の話聞いてるだけじゃないですか。
や
ったら、
うん。
いやけど、しんどい思うで。
まあまあしんどいと
思う。真剣に聞かなあかんからな。
うん、まあそうやろう
けど。サマーズさんのトーク番組とかは日本撮りでしたけどね。
あ、そうなんや。
うん、日本、トークを、まあ毎週するっていうだけでもすごいですけど、うんね、毎週じゃなくて、2週に1回日本撮りするっていうのが。う
ん、あれ、割かしでも、なんかすごいですね、トークの方が楽じゃない？
ああ、
トークって温まるやん。
あ、そうか。
で、ラジオってなんか温まるじゃなくて、消費した感じがあんねん。
ああ。
わかる？
まあ、目の前にお客さんもいないですよね。
そうそうそうそうそう。だから、ただ単に浪費したな、みたいな感じがあって。
昔、鶴瓶師匠かなんか24時間テレビでやってたよな。ずーっとトークすんの。
やってた。
誰かと。
ああ、ほんま。
うん。
いや、それはできると思う、ね。
うん。
まだね。
まだ。
アイドリングトークがあって。
ラジオ日本撮りがきついってこと
ですね。きついなぁ。もうだって、一本目でこんなこと言うてんねん。
もう愚痴言うて
る。弱音吐くん早いですよね。
弱音から始まってんのに、お
前。撮り始めるまでまだ1時間あるのに、愚痴始まってんの。
ああ、どうしようもないよ。
いいんじゃないですか。男らしい。その方が男らしい。
男らしくないよ。なるようにしかならんねんけどね。
だからもうほんまに今日はもう、今日もぼーっとしてますよ。あんまり、
気もそぞろ
という。睡眠が浅いというかね。
そうっすね。
寝れないですね。なんかついてないなっていう。
僕も自分のことかと思う。もう僕はちゃんと、税金納めてるんですけど、
はいはいはい、俺も確定申告ずっとやってるから、はい、ちゃんと
僕はだからだらしない
極めて、
うん、極めてだらしないだけのやつやから。
税理士入れてないの？
はい、
税理士は入れてないの？
あ、僕のところは直接はいない。
あ、そうなんや、
はい、
だからやな、
はい、
税理士さんが言ってくるからな、そろそろこれ揃えてくださいよとか、あれやってくださいよとか、
うん、そんなん言われても人にあれせえこれせえ言われたらうるさいって言うてしまうからね僕の場合。
これ徳井さんと一緒や
で分かった、やるから。
そうそう、
やらなあかんのは分かってるから、そのうちやるがずいぶん伸びてしまって
あの人もそれやってるうちに脱税になってたからな、
貯めるとね、本当に
やる気なくなるからな。
本当に1回だけでもめんどくさいのに、それを貯めるともう、
俺もだって俺も半年ぐらいやけど、最大領収書をカンカンいっぱい貯めることがあるのよ。
うんうん、
もうげんなりするもんな、これを全部打ち込んでいかなと思うから、
時間かかんねんっていう。
あ、そんなかかんの？そのノートにこうペタペタ貼っていったらあかんの
それは。だから税理士さんに渡すとき、
うん、
計算しなあかんやん。だって
なんで、
なんぼ経費使ったか、
パッと見たらもう290円は300円やん。
違うよ。290円。
ああ、そうな
んだ、
うん。なんか、モナコ行ったらええんちゃん、俺。
え？
モナコ行ったら税金ないん
ちゃん。モナコの国民になるには審査があるの。
え、でも、腕の絵塗装ええで。
なれない。
すぐね、トラブルとか。
うん。モナコの街並み255で染めるで、俺。
ま
あ、焦げちゃやけどな。無難な255。
モナコはなかなか無理なの。
あ、そうな。
うん。
モナコぐらい、俺一人ぐらいだったらウェルカムで、なんかイレギュラーで入れてくれそう。
入れてくれへんで。
まあ、君みたいな個性もあってもええかも。
気のいいアジア人みたいな感じで。
モナコはほんま大変やって言うからね。
そう、うん、なんでモナコの街並みを俺、あの、ハイゼットの上にキャリア積んで、三段スライダーつけて走り回るで。
それは多分、フランスからの出張。
あ、そう。あ、そうな。
モナコの国民には多分なれへんと思う。
あ、そうなの。
うん。
なんや。
大阪の南港の方にそういう、なんか、モナコみたいな駅を作ったらいいんじゃないですか。
え、パチンコ屋思われるわ。
当て地で、舞浜みたいな感じで。
別にそこに憧れてるんじゃなくて、
モナコ公国の税金がないシステム、
システムがありがたいな。
そこをなんか独立国家みたいにして、
うん、
あの、ここは税金ない土地です。
サティアンやん、俺やってること。
サティアンかムツゴロウやね。急に国を設立するやつおるからな。
まあ、邪魔くさいなぁ、みたいな。
まあまあ、そう
ですね。いや、違う違う違う。飛ばしてきたから邪魔くさいことになってんねん。
邪魔くさいなぁ。会社員になったろうかな、思うもんな。
まあ、それはそうや
ねん。楽や
からな。
楽や。楽ですね。楽や。やってくれる人がいるって。
楽やからな。全部会社がやってくれるからな。
高いわーって言ってるだけでいいですもんね。
そうそう。けど高いで。
いや、ほんと高いですよね、税金って。
税金高いやろ。そうなるとそっから逃れようという考えようやな、次。いやするわけ。
節税はね。まあ、やっぱりどうしてもみんな
節税はするよ、
うん、しますよね。
節税言うけど結局お金使わな無理でしょ。
もちろんもちろんもちろん、
お金を何かで経費として使うから節税になるだけ
であって、なんかいい道具を買ったりとか、
うん
うん、例えば俺らやったら衣装を買ったりとか、
うん
うん、
で衣装で一回着たやつを、普段着に下ろしたりとか、
うん
う
ん、
そういうやり方をして、
うん、
買うときは衣装やから、
はい、
経費やねんけど、
うんうん、
衣装として使うのは一回だけやから、その後普段着に下ろすことで普段着の方の出費を減らす、
うん、ああ
、
はい、
とかをできる。
なるほど。
それってね、結局ね、
はい、
払わんのが一番でしょ。
いや、無理やね。無理やね。日本の税制上無理やね、それは。
そうやった？
うん。
三大義務に入ってる。
だからある程度税務署がその節税を目つぶってくれるのは、うん、それによってお金が回るからやね。
なるほどね、
うん。
みんなが頑張って節税
経費を使えば、うん、そうそうそうそうそう。うん、だからある程度目
でも本当にお金を回すっていうのは税金なんか入れんと全額使ってしまうことじゃない
それはそれで、福祉やらなんやら回らんようになるから。
福祉なんてだって。
言うな、もう言うなそこは言うな
支えたとて
言うな
バックが
言うな。まあだから。
みんなが思ってることですけど。
例えば、去年、一昨年か、はい、みんなに10万円配ったりしたやんか。
は
い、ああいうのも借金やから、
はい、
国の、
うん
うん。うん。だからそういうのも補填していかなあかんし。うん。
結局返せるわけでしょ、な名前を変えて、うん、だからねいらないですよ僕は。もう福祉も何も
え
いくつになっても市罰は、市罰は満額払うし。
君絶対老人だったら言うてるて。お前ら何もしてくれんのか言うてるて。
いや、いいです、いいです、してくれなくて僕なんて。ほっとってくれなさい。
起き上がれへんやつの気持ちがわかるんか怒ってるで多分。
怒るかな。
ああ
とも思わないですけどね。
ベッド起き上がるやつ借りんのもうだから安いわけよ、うん、その福祉で借りると、
ね、
それをけど福祉がなかったらないわけですよ、
うん、
起き上がることもできないわけですよ。
作れるよそれぐらい。
もう作れへんじゃんその時には。
今から作っとくがなごっついの
劣化するわ、錆びてるわその頃には。
今からごっついの
けどまあまあ福祉は案外いるんですよ老人になったら特にね。
そうですか。だってそんなとこにお金かけたってね、うん、
自分がいざそうなったら絶対絶対に君一の一番に目標の方で
言いますかね僕ですよ。
井の一番に文句言うてると思うで。
そうですか。
なんでそんな高いねんって言うてると思うで。
そうですか、うん。でも年金は払ってるんですよ、ちゃんと。
年金はか入ってくるけどな、
ねはい。
まだ払ってるんですか。
はい。
すごいですね。
まだって何 ?60 まで払うけど。
60まで払うんですかあれ。
うん、そうや
で。20歳から60までの間の何年間でいいんじゃないんですかね。20年間とか。
は最低限もらえる年数。
払い入れる人はずっと払うんですか。
そうしたらもらえる額も増えるから。
年金払ってたらもう税金いいじゃないですか。
いや、そんなことない。
もらえるかどうかもわからないのにね。
そうやで。こっちはそうやで。もらえるかどうかもわからないのに腹立ってんのに、お前。
それをもらえるようにするための税金や。
卵が先かみたいな。鶏が先かみたいなね。
あんまりわかんないですね。
だから俺らより若いやつがより稼ぎやすい環境を作ってあげんと、
そういうの作ってあげても稼がないじゃないですか結局。
いやけど稼いでくれたらいいわけよ。稼いでくれる環境
を作って。ごく一部じゃないですか。
ごく一部がでかいんやて。
ごく一部がキャバクラ行って終わりでしょ。
会社乗って。君の周りの金持ちなんや。なんでそんな
そんなやつです
よ。バスエー感があんや。いや違う、そう、社会福祉とかそういうのに使う人もいれば寄付する人もいるやんか。
年金をですか。
年金じゃなくていろんなお金を社会福祉に使ってください言うて。
ああ、自分の収入を。
そうそう、財団作ってやる人もいれば。
ランドセル何個か買うてそういう施設に配るだけでしょ。
いや違うよ、あんな目にあれはもうあれしかできひん人がやってんねん多分。もうわけわからん額を入れてる人もいるわけじゃないですか。
はい、まあまあいるでしょうね。
そうそうそう、そういう風なちょっと福祉とかに儲けてもらわんと下の世代に。
うん、
国が立ち行かんようになるからね。
まあそうですね、
うん、まあでも立ち行かんでしょ冷静に考えて
このまま行くとね、
うん、絶対数減ってるわけですから、
うん、ただここに来てガンガン物価も上がってるから
物価、うん、物価は上がってんのは普通に締め付けられてるだけないんですか。
いや違う違う、あの儲けやすくもなってる逆に。
まあまあまあそうですけどね。
ああ高いサービスも当たり前になってくるから、
うんうん、
そこは発想の展開。
じゃあ別に僕一人払わなく
て。いや、それ言い出したら全員そうなんで。
だから全員が言えばいいんでしょ、本当は。
それあの、暴徒化した市民が言うやつと一緒やからな。俺一人襲ったって別に、みたいな。
うん、うん。だからみんなが俺みたいな考えになればいいんでしょ。
いや、そしたら北斗の拳の世界なんで。
望んどるねん、俺はそれを。
暴力の世界をね。
種もみ言うて。
種もみ。
種もめ言うて。
種もみ食べられんねんで。
そうやで。
確かに。
ま、もう、ちょっと待たんとな。
いや、ね、
金もみ食ったらもう終わりや
な。終わりや。
あれは本当
に。育てたかんねん。
育てなあかんねん。そういう社会を俺は望んどるわけよ。
え？
そういう社会を求めと
る。どういう社会かわからん。
いや、本来の。
実力主義的な。
そう、あの、おでこに Z の夜勤をしてる国民が。
大部序盤。
大部序
盤。序盤
Z のやつがね。
Z のやつが。
うん。そう。
いや、それやると、我々老人になるわけやんか。
はい。
真っ先、種もみ持ってる側やから。
持ってる側やで。
種もみーって言うしかない。
で持ってる側やから、それは。
うんうん、でも、もみ、種もみ手のひらでもみすぎて、コーヒーでも持てる。
もう、
脱穀してて持てるっていう。
そうそう、取られる側やっちゃうから。
だからね。
その世界来たら困るのは俺らよ、どっちか
や
と。
いや、別に困れんじゃんかな。
困るよ。もう
分かりやすいやん、でも。
え？
分かりやすい。
確かに。
何が？
力が全て。暴力
の世界。
暴力の世界。
分かりやすいけど、アホがトップに立つからな。
いや、でも賢うて筋肉隆々もおるやん。
いや、そいつらがたまたまトップだったらいいよ。
うん。
アホがトップに立つ場合があるから、腕力だけの。
いや、腕力だけのやつは、ちょっとできる腕力あるやつに絶対勝たれへんと思うわ。
じゃあ、ちょっとできるやつが今上の方がええやんけ。
自分の根も出なかった。
何がですか？何がですか？
ちょっとできるやつばっかりになった方がええやんか、それやったら。
いや、だから、
腕力なくても。
だから、ちょっとできるやつっていうレベルが大事なんですよ。
え？
わかります？今みたいに高度な、はい、そこまで高度な、はい、勉学させてたらダメなんですよ、
はい、なるほど。
ちょっとちょっとだけある意味は磁石にひっつかんぐらいのことが分かるやつがトップになる。
じゃあそれ分からんやつはトップ無理。腕力あっても
無理、うん、そう、うん、
無理無理。
そう
ですね、
うん、で俺はちょっと同じ何毛皮みたいなの着た俺の子供ら100人ぐらいを使って、こう、挑む。
キバイチド。
で、自分がピンチだったら、自分の子供を敵に投げつける。
盾にしたりする。
そうそう。
あれあいつら一番古速やからな。
いざとなって逃げますからね。
あれがまあ理想の。
ジャッカルが連れてたなんか、クソコツい巨人みたいな
の
みたいな。
バカみたいにでかいやつね。
そう、あれ、もう知力のない、腕力だけのやつ。
腕力だけのやつよ。
おーってずっと言
うと。ちょっとできるやつが、ジャッカルや。
うん、そうよ。だから、もうあれぐらいがちょうどええ。
わかりやすいですね、確かに。
この国のリーダーは、あれがええ。
ジャッカル。
あっさりやられましたけど、あの人ら。
いや、それはまあ、ケンシロウができすぎてんねん。できすぎくん。
え？
あれはな、ケンシロウは、もう、漫画や。
いや、騎馬一族も漫画や。
いやいや、騎馬一族ぐらいは、多分荒廃した世の中に、多分本当に出てくる。
出てくるね。
ケンシロウは漫画や。
この話のスタート覚えてる？
何が？
北斗の拳の世界がいいって、漫画の世界がいいって言って話出してるんだ
よね。いや、そやで、せやねんけど、ケンシロウは、ちょっと冷める。
リアリティがない。
あんなんだって、お前男前やわな。誠実やわ。で、まあ、暴力も、優しさもあんねん。はい、それがや、あんなもん、すぐ、ふらふら、どっか行く女に、そこまで入れあげへん。次から次や。ユリアもやっとる。
ユリアやっとる。
やっとる。自分で、ね、ケンシロウやったら、マミヤもほんまはいけるがな。
いける。
いけるやろ。
いける。
リンもちょっと。
けど、マミヤはレイがいるからね。
いや、レイおったって、先にケンシロウ行ったらいけてんねん。だから、そこがもう、リアルさがない。
リアルさがない。
うん。
リアルさがない。
うん。
ケンシロウが、まあ、あんな性格にやるはずがないってことです、ね、
北斗の剣の剣もその意味が変わってくるから。フィストファック
違うよ。違う。
無理くりすぎますよ、ちょっと。
剣。
もう何かの間違いでブロンソン先生に届かへんことになる。うん、
あ、そう。
うん。
まあそんな
も
ん思う。
いやけどね、今、ケンシロウはおらん言うだけど、騎馬一族もおらんよ、裸に皮かぶってるやつ。
おらんかな。
おらんよ。
母の姿も見せず、子だくさんや
ね。おらんよ、あ
んた。どうやってんっていう。
うん、まあ、楽しいけどね。
いや、もう、グレン隊がええとこちゃう。
そうかな。
リアルやと。
でも結局、徒党を組んだ大勢には殺されると思いますけどね、やっぱり。
誰が？
すごい喧嘩が強い一匹狼は。
う
ん、
あ、そうやな。
はい。
うん、
そうやな。俺たちがみたいなのが出てきた
ら、はい、罠にはめられて、
まあ、荒廃した世の中になってみんなね、革ジャンに鋲打ってどっからともなく大量の鳥の羽で首元をこう飾る世の中。
じゃあ小坂が言ってるのが正しくて、はい、だから今の世の中出来上がってる。
多分そうですよね。集団をみんな離れたくないのは、結局集団を離れると、集団に駆逐されるっていう悲しさがあります、ね。
だから腕力だけの世界には絶対ならへんだよね。
なかなか。
ならへんかな。
ならへんというか、ならへんかってん、今この現代。
そうですね。もともとは腕力
だけ、ね。歴史を経た。そう、もともと腕力だけだった。
でも、騎馬一族みたいな。
騎馬一族は漫画や。
芸能界にもあんなん言いますやん。だから、高島一家とか。
そうですね。ファミリー。
うんうん。
とてつもない、なんかわけわかんない権力持ってる。
あれを。
高島ファミリー。はい。
ただお。
はい。
すみはなよ。
はいはい。
ただ。
まさのぶ。
まさのぶ、まさひろ。
はい。
四人や。
それに中国の元嫁もおったでしょ。
ま、中国の。長男の嫁さんですか。
次男かなの嫁さん、中国人の方で、えらい揉めましたよ。あれを全部は、もう、騎馬一族みたいな、そんなんもう、誰や、松たか子の家も騎馬一族みたいなもんやで。
歌舞伎や、あれは。
松家。
歌舞伎はそういう世界。
そういう。
血族で、
うん。
やる。
組織やんか。 え、そういう騎馬一族やん。
牛耳ってないかな、歌舞伎は。まず牛耳ってるが前提やのに。
いや、もう、すべて裏で糸を引いてるんじゃないんですか、松本幸四郎さんとかが。
この世を。
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 牛耳ってないです。
牛耳ってないですか。
そんなフリーメイソンみたいなことやってない
ですか。やってないですか。ああ、そうなんですか。じゃあ、騎馬一族ではないですね。
騎馬一族はいない、この世に。
騎馬一族多分牛耳ってないと思いますよ。多分あれ一つの部族じゃないですか。
そうやな。多分あれグレンタイよな。
あれ多分、うん、同じぐらいの大きさの部族が来たら多分やめとこうかってなってますよ、うん、多分
やっぱり。隠れとこ、はい、やり過ごそかってな、うん。
それで行けって言ってるリーダーいたら多分なくなってますね、その部族。
そうかね。うん。
うまいことできてる。
外伝、ジャッカルの剣かなんか言ってなかった。
ないわ。
ジャッカルの剣。
ジャッカルの剣ってないの。
ないですか。
誰か作りましょうか、じゃあ。
北斗剣はもう雑魚多いからね。
まあね、死ぬために出てくるやつです
からね。ケンシロウ以外みんな雑魚ですからね。
確かに。
まあまあけど互角の勝負するやつはおるやん。
誰ですか？
ラオウとか。
はい。
ケンシロウ VS ラオウの物語ってことですもんね。
うん、そうそう。
ってことですもんね。
まあそこで終わっといてよかったんだよな。は
い、うん。いや、ジューザが死ぬまでも暇ネタでしょ、他は。
いや、ジューザの方が暇ネタや。
そうなの？
急に、なんと6章入ってから大して思んないね。
だから、不動が起こるまでの暇ネタでしょ。
不動、
ね、それまでが。
うん、不動起こるまでじゃない。なんと6章が暇ネタやね。
暇ネタなの、うん、ほんま。海のリハク出てきた時、お前も戦えんのって思った。
じじい、ただのじじい。
ほんまに。
じじい。
じじいね。
うん。はい、北斗家、どこが一番面白い？
北斗家はやっぱり、あれですね。
はい。
最初の、ゼハハハハ。
シンと。
ジードのところへ。
そうですね。子供を惨殺するところ
へ。いや、序盤も序盤や。
はい、まあ、正直あんまり読んでない。
読んでないんかい。俺は何かで聖帝十字領が一番好きやね。
おしさん。
そうそうそう、サウザ、
うん。
そんな弟子感ないけどな。あれ、何がおもろいって、遠くから時とラオウが見てるんで。
その戦いようです。
そうそうそうそうそうそう。ケンシロウとサウザ、うん、
その、だから、どっちが勝つかを。確かめてるみたいな。
そうそうそう。あのシチュエーションがすごい面白くて、う
ん、あの内臓の位置が全部逆っていう、
はい、
サウザーが
内臓逆位です、ね、
そう。チャンスをしろと全く
同じ
それをだからケンシロウは知らんで、うん、ラオウとか知ってんね、
う
ん、
うん、なるほど。どう戦うのかなってケンシロウの腕前を見てるってこと、
うん、
あのシーンはあの何回作り直しても面白い、パチンコになっても、
うん
うん、
将来的にはね、ああなってくれたらいいなと思います。
あ、日本がですね。
はい、確かに。そしたら僕がね、ウイグル極長として。
いやいや、無理やから。
ウイグル極長。
それも暇ネタやね、ほんで。北斗の拳の中の暇ネタやね。
角の中に鞭入れてるっていう、ね、ようわからん仕組みの。
ウイグル極長とカーネルはほんまに邪魔やね。
邪魔ですか、うん、そうですか。極長の下におったの、お前動けんのかえって土蔵みたいな
顔だったやろ。あの、二王座みたいな
やつだ。そう。お前動けたんかえいうやつ。あんなんとか好き。
ちょっと小沢くん呼んで。
はい。わかりました。長そうですけどね、なんか。
え？
すごく長そうな。
いや、そうでもない。読み出したらもう
早いよ。
そうなんです
か。アートターしか書いてない、今ね。
あたたたたたたたた。
しか書いてないから。
あ、なるほど。読みやすそうです、ね。読みやすいや
つ。読んで読んで。
わかりました。
絶対に、あの、面白いと。
はい。
思う、
はい。
よろしくお願いします。
うん、はい。それでは参りましょう。ちまた。
あさみの。
絶対安全日。はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、ちまたあさみの絶対安全日。ちまたけじゃないです。
ここへくんです。
はい、ちまたあさみの絶対安全日。この番組は 76.1MHz 神戸花熊 FM ムーブよりお送りしております。この番組は各週男児のコージー陽介の提供でお送りしております、
う
ん、ということで
ございまして、あり
がとうございます、はい。ほんまはこっちの回で時事ネタとか話さなあかんのに普遍的な話をしてしまうという、ミスを犯してしまいましたけど、
時事でも何もないでしょ。なんかありました
か。坂本、
エリザベス、
坂本、巨人の坂本
が不倫ですか。
不倫じゃないね。ただ彼女とエロいラインしてたのを晒されるっていう
何がわかんの。
でも犯罪じゃないですか、晒した人
なあ。
普通にダメなことじゃない。
エロいってどこまでのエロさなんだ。
今日はね、まあまあ放送では言いにくいんやけど、お尻の方を攻めるよみたいな
ことを彼女に言われてたんですか。
彼女言ってて、
言ってた方
が。そしたら彼女が痛いの嫌だ、ダメだよみたいなやり取りを。
痛くないよね。
いやいやいや、痛い痛い痛い痛い。
監督としての立場ですよね。
痛くない
巨人軍の監督として言いたいのは
痛くないよね。
痛くないよね。
それを、ね、やられたっていう。
豊本明永さんもお尻舐めてあげるの名言を残されてますけど。
あ、そうだよ。
豊本さん、豊さんの。
ああ、確かに、はい、出ましたね。
もう舐めてあげるか。
いや別にいいと思うんやけどね、そのやり取りがその彼女との間で
別に問題ないでしょ。だって公の場で言ってるんではないんですから。
ただ巨人軍は紳士でないとダメなんで。
紳士でしょ。
え、
紳士じゃないんですか。それはちょっと私納得いかないですね。
変態紳士やん。それは
変態かどうかはその人の価値観でしょ
う、ね、いやまあそうやねんけれども、一般的価値観やから。その巨人軍は紳士だってヒゲもあかんわけやんか、いまだに。
ヒゲはよろしくないじゃない。
ね、分からんわ、基準が。
そんなもの。
巨人軍としての、じゃあ、その、言ったら、看板はいつ下ろしたらいいんですかっていう。
え？
LINE の中でも巨人軍じゃないといけないのか。
そうやで。
そうやで。
あ、そうなんですか。あれ、新平さん。
そこはそうやで。
コナン君、あんままともに向き合ったらあかん。まともに向き合ったらあかん。
あれ別に巨人軍として別に言ってはいけない発言ではないっていう立場ってことですね。
いやいや、ちゃうよ。 LINE 上で彼女とやり取りして、それが異常者であるかのようなコメントにされるのは僕は違う、は
い、お尻に興味があることは別に。
逆にお尻以外に何の興味があるんですか。
なあかんねん。この人、あの、ラジオ界のいわきやから。
あっちゅうち。確かに。絶対食いついていないところに。
ぐわらぐわらガキーンやから。
そうそう。
だから俺何回も擁護してますけど、オートと排便関係、はい。あれは美しいもんですから。
な、
はい、はい。まあ。
ぐわらぐわらガキーン。
打ってないです。打ってない。
打ってない。
スカッてなった、今。
あ、そうなの。あ、そうなの。
そうそう、はい、まともに取り合うと損するから
な。だからそこですよね、うん、それが例えば
見解の相
違、チューしてあげる、まあはい、愛の表現として、はい、チューしていいって、で、もうこの間も長時間チューしてたから唇腫れるから嫌だって、はい、に対してダメだよと何も変わらないじゃないですか、
は
い、ほっぺにチューしてあげる、いや、はい、この間も
それも紳士じゃないと思うんだけど、巨人軍基準でいくと
それもダメなんですか。
うん、
紳士ってな、じゃあもう結婚自体不浄なものになるじゃないですか。
結婚したらいいんでしょ。
それはおかしいよ。だって同じ行為ですよ。
え、
同じ行為じゃ、性行為って同じじゃないですか。結婚したろうが独身だろうが。ちゃいます？
髪の毛もヒゲも体から生えてきてる系ですよ。
そうか。
いや、あっきゅうちどころじゃなかった。
あっきゅうを。
まさかの。
急に体出してましたよね、今。
これは成立しないぞ。
あからさまなデッドボールを狙いに自ら行くっていう。
ピッチャーの前で口上げて立ってたやん。
立ってました。
俺が言ったことってファクトやんか。もう事実やんか。はい、体から生えてくるどちらも K や、はい。に対しての返答が、そうか。いやもう、何を話したらいいのじゃあ。
いやだから。芋を投げかけるという。
あの、まあまあ、お客さんの前ですから、ヒゲぐらい揃うよとかね。そういった意味合いは、まあまあま
あ。ジェントルとして。
だからそれを球場でやろうと坂本さんはおっしゃってるわけじゃないじゃないですか。
確かに。
でしょ？確かに、紳士的なプレーされてますよ、うん、あの野球の方ね。
まあまあ、あの、言葉遣いが面白かったっていうのもちょっと話題になった。まあ見てもらったらわかるんです。
それは彼女が出したんですか？
わからん。俺もニュースでパッと LINE の画面見ただけやから。
ないですもんね。
うん、
よう出すよな。振られた荒い瀬とかかな。
うん。か、もう最初から筒持たせだったか。
うん。でも、自分もね、
被害被るからね。
ちょっと格好悪いっていうね、世間に。
まあ、先週、珍しくまた、この時代に筒持たせあったでしょ。
10代か、19ぐらいの子らが30のやつの車持って帰ろうとしたやつ。
そう、車持って帰って。
持って帰ったか。
うん。だから金だけ取っといてよかったのに、車まで持ってったからもう警察に通報せざるを得んかったってやつやねんけど、
プリウス
かな、あれ要はつつ持たせて、この女の子が、
誰の女に、
うん、女の子は男に手出されて、はい、誰の女に手出しとんねんで行ったんやけれども、はい、あれ面白かったんが、6人やねん、犯行グループ、
はい、
4人男性やねん、
はい、
4人は犯行を認めてんねん、
は
い、2人は認めへんねん、
はい、
これが女性やねん、
はい、
なんでかっていうと、認めると、おじさんと、エッチしたことがバレるのよ。
あ、もうしてたんですね。
してるね、してるね。つつもたせやからな。
うんうん、
バレるのよ。そしたら今後の人生に、
そうか。
関わってくるから多分認めへん。
名前を出して
。お金取ったことは認めてもいいと思う。
は
い、
ただ筒本さんは
してない。ではないと。で、多分なってんちゃうかなという、あくまで推測やけれども、はいはいはい、男全員認めた、女だけ認めへんっていう。これだから背負ってくもんがあんねん
な。そうなんですよ。だから筒持った背を持ちかけられた女性が一番本当は不利なんで、はい、断った方が絶対いいんですよね。
そうやな。
そうよね。リスク高いよね。あ、その絡んでいく方の男性もある程度リハしとかんとちょっとテンパってもうて、ほんまに腹立ててきてもうて、うん、噛んだらその誰のオナニー見とんねんになったらもう見てないよ一点張りで。ヒゲは僕生えてます
から。いやいや、生えてますよ。生えてますよ。いや、まあ、だから、つつもたせ、あれ、アホやなっていうのは車持ってったことね。
うん、そうね。
現金20万ぐらいと、あと、ドンキで買い物させた、おじさんに。
うん。
で、その後、金下ろさせて100万ぐらい取って。
うん、
そこまで。
十分やん。
で、よかったのに。
え、多分、車一番価値低いで、それ。
まあ、車も100何十万とか。
そんなしてた、うん、あれ、いや、30のプリウスに見えたんやけど。
しかも、6人じゃ乗れないんじゃないですか。
いや、そんなん無視するに決まってるやん。
う
ん、
ああ、ぎゅうぎゅうで。うん、箱乗り状態ですか。
奪うようなやつは。
ちょっと調子乗ったな。
うん、すごい。いや車取られたらさすがに警察言わんと、だって、帰ってこへんから。
うん、しかも、バレるんじゃないですか、車なんか取って逃げたらね。
いや、だってそもそも車検も通らへんし。
ね、う
ん、
バレる確率が上がるだけやのに。
売ることもできへん
し、ね。そうそうそう。何にもない。
乗りぐらいやね。
うん、乗りだけで犯罪したやな。
うん。よくないですね。
よくないな。
相当だらしないな。
だらしないやつ見つけましたね。
そういうやつらが、うん、横行する世の中を目指してらっしゃる。
そうよ。だから そこを束ねて俺が、ちゃんと統治する。
統治する、うん。ってことは、上がりを回収するってことじゃないですか。うん、
ああ
取る側に回ってる。
反射やで。言ってること反射やからな。
うん。うんうん、その子らに僕はビジネスチャンスを与えてあげるだけで。
反射。
アイデアを。
俺詐欺してる反射と同じこと言ってる。
あら、そう？
うん。
まあ、でも、仕組みって結局そうですからね、集団の仕組みって。
まあまあまあまあ、上にいるやつが搾取するっていう仕組みは。
やってることが犯罪かどうかで。
そうそうそうそう、そういうことやと思います。
うまいことできてますね。
はい、皆さんも気をつけてください。はい、じゃあ、コーナーの方参りましょう。
はい。釘バットの調べというコーナーを、毎週やらせていただいてまして、このコーナーはですね、スポンサードをいただいている陽介さんから、スポンサードの方が使えるお時間を、演者の方でお好きにどうぞと言っていただいているので、毎週僕がもう勝手にあの釘バットを楽器として捉えて、それから、奏でられる音で、リスナーの皆さんに少しでも楽しんでいただこうと思っておる企画であります。先週はですね、音と、あ、そうですね、あの懐かしい CM、 あのヤンボーマーボー天気予報のやつがちょっと好評だったので、あの、懐かしい CM ということで、あの島根県の土壌すくいまんじゅうの CM をしたら、ちょっと誰も知らないという事態に陥りまして、懐かしさがちょっと楽しめなかったなというのが反省点にありますので、今週はですね、あの音 と、あ、それ演奏と、まあ、あの歌唱といいますか、人の声と、あと音と、このハーモニーを演奏、歌唱、そしてそれ以外の音ね、これのハーモニーを楽しんでいただくためにちょっと工夫して、あの今日は演奏させていただきますので、それでは、お聞きください。ちょっと準備がありますんでね。それでは参ります。待ってくださいよ。はい、いきます。
昨夜未明、東京湾に突如現れた未確認の巨大な塊は、そのまま新木場より東京に上陸、自衛隊の解析によると、配備機肉とほぼ同じ DNA 配列を示しており、
歌唱を、
あ、ごめんなさい、ちょっと歌唱というにはね、ちょっとメロディー感はなかったですけど、
ごめんなさい、そっちじゃなくて、あの、チャチャチャチャチャチャ、
怪獣大行進な、
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャをやっていただきたかったです。
確かにそっちの方が合ってる感じの雰囲気はありました。
で、チャチャカチャチャカチャのとこまでは行っていただけたらっていう、失敗。
じゃあ再来週ちょっと、
なんなんそのナレーションは。
これはあのシリに喋らせてるだけで。
あ、そうなんや、はい、文章、
ま
あ、
すごいアイデアやね。
ええ、
何を喋らせてるの。
あ、自分で書いた文章を喋らせてる。
シリ読んでっていうの。
あの、そういう読み上げ機能がある。
へえ、俺知らんかった。
それを画面収録して、
そうですね、ビデオみたいな
感じ。ああ、すげえ。
いえいえ、あとちょっと バットは何ですか。イーグルスになってるんですかそれ。
いや、これはファルコン。
あ、ファルコン。
ファルコンのバット。
あれ、どうなん、赤いテープとか巻いてた。
いや、これは、はい、巻いてました、前から。
何も見てなかった君のこと。
ごめんなさい、
すみません。
はい、また次回に期待しましょう、はい、それではコーナーの方参りましょう、はい、
またつまらぬものを読んでしまった。
はい、このコーナー毎週一つのテーマを挙げまして、うん、そのテーマに対してイエスのをいただけたらそれだけのコーナーでございます。
加谷さん、これココログの方で押して見れるようになってる、聞けるようになってる、これ。
聞けると思うよ。
聞けると思いますね。
ほんま、
はい、
俺もなれへんねん。
あら、え、なんで、
あの放送が
差し押さえられてる。
あの昔みたいに再生ボタンとかないよ。ファイル直リンクやから。
リンクを押したら再生。う
ん、
再生
する。まだ後でちょっと、はい、見るわ。ほんなら、
う
ん、
見れるはずやけど、ね、
見れる。
見れるというか聞けるはずやから、は
い。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは遅刻許せますか。
うん、
はい、
ということで、世の中遅刻する人っていうのはたくさんいるまして
。
かといってけど、昔ほど遅刻に目くじら立てんでも遅れてくることが分かってたりとか、
まあ、連絡はいつでも取れる、
ね、取れる世の中になっていますので。
いや、僕はダメですわ。
え、
腹立ちます。
腹立つ、それでも腹立つ、
はい、いやいや、前もってくれればまだマシですけど、だから例えば5時って言ったらもう10分前におれへんかったら腹立ちます、うん、こっちも10分前に来るんが常識は持てるんで、15分前には行きますから、うん、結果15分待つことになるから、オンタイムで来られたら。
ほんで、オンタイムでもう怒ってるってこと、
ね、もう怒ってます。もう、ごめん、常識ないんちゃうかって僕はなりますね。はい。
最近はだから俺、相手に気使わせんようにって言うんで、5分前に行くようにしてる。
あ
んま早行きすぎると、この、早行きすぎる、早行きすぎるを繰り返すうちに、あの、集合時間の30分前に2人出会うことになっちゃう、は
い。いや、でもそれの方がいいことないですか？潰し聞きますよ。
けど、相手に気使わせる可能性があるから、
使えばいいじゃない。
いや、も
う、ぐらい。
5分前、俺は。
そう、
途中前、近所まで来て時間潰して5分前に行く。
あ、そう、
うん、あんま早から、うわ、待たしてごめんなさいってならんように。
うん、俺は慣れって思って行くけどね。
ほんま。
慣
れ
ってことですね。うん。ひれ伏せって。
小田君は？
僕は、そうですね、まあ、僕は許せるんですけど、遅刻自体は。あの、遅刻がしたくないっていうので、焦ってる人は許せないですね。なんか電車に飛び乗ったりとか、
あ、車も急発進したりとかね、は
い、いやもう焦るなと、うん、もう遅刻するんだったら諦めて、うん、ちゃんと連絡入れてもう遅刻しなさいと、
ね、それは僕も思います、はい、
うん、けどうんちがちょっと頭出てるぐらいの人もいるからね。その中には
その時は許します、うん、はい、
それはでも動画か画像は撮る時間はあるんでしょう、ね、
年齢性別わからんやろ。
撮りたい、どうしても撮りたい、はい、
年齢性別によるでしょ。
寄らないんです。
いや、もうそれは変態の域飛び越えてきてるから。
あの、寄らないんです。愛ですね。
愛です。
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 愛です。はい、じゃあメールいきましょう。はい、ちまたけジャンプ解散、新平さん、小越くんさん、ラジオ生放送お疲れ様です。
はい、
コロナ陽性から復帰した陽介です。
おご苦労さん。
発症から陽性判定が出て、自宅療養が完了するまで、なんだかんだ14日間休んで仕事復帰をしましたが、さすがに体が鈍ってます。お題、イエスです、
うん。
基本的に集合時間より早く着いて待ってることが多いので、多少相手が遅刻しようと気にしません。うん、逆やね、北山さんと。
うん、
早着いて待ってるから、もう、なんぼ遅刻したってもう一緒、
もうあと5分一緒、
結局待ってるっていう、
うん、
あと30分くらいで家を出ればよいみたいな感じになると、その30分間が落ち着かず何もできなくなりがちなので、はい、基本的に早く出てしまうため、必然的に待つ側になります、うん、どのくらい待てるのかに関しても、遅刻の見通しがついた段階で連絡があれば、30分とか1時間ぐらい 1時間程度はどこかで時間を潰すので容認できます、うん、無断で遅刻はもってのほかですが、うん、その後の予定、例えば朝に集合してその後テーマパークに行くだとかの1日がかりの予定であれば、うん、1時間を超えても待つかもしれませんが、うん、夜にちょっと飲みに行くとかであれば1時間以上は待たず就寝します、うん、まだ暑さも続くようで熱中症の危険もありますし、コロナやらないら収まりません。今回自分羅漢したコロナはたまたま微熱が1日出ただけの症状でしたが、はい、熱中症もコロナも重症化したり後遺症が残る可能性もありますので、出演者の皆さんも引き続き体調にはお気をつけください。
はい、ありがとうございます。
朝からの用事の方が俺腹立つかもしれない、これ逆に、うん、
遅刻されたら、
うん、
いやもうどの道腹立ちます、僕はダメです。
飲みに行くわ、もう先飲んどくわとか、
うんうん、確かに、うん、
いやでも相手のことを考えれば遅刻ってやっぱないんですよ。
そう
です、ね、お互い相手を考えればね、あんなとこで待たすの悪いなとかさ、うん、向こうも同じこと思えばいいし、はい、それが相乗効果で遅刻はないんですよ。どっかでそれの欠落、うん、だから僕はそこが時間はいいんです、どっちか言うたら、はい、ただそんなことも考えへんやつとこう行動を共にしてるという恐怖というか、ね、
この一日楽しいのかどうかみたいな、
うんうんうん、そこですね、はい、許せないのは。
結局、まあ、先週も言ったけど、あのおじさんと若い子で待ち合わせしたらおじさんばっかり起きてんのよ、
うんうん、そうなんよ、
うん、あれだ、誰も怒らんようになったからやろな。
あ、
うん、
俺らも怒んのめんどくさになるやん。
いやいや、もう全然いけます、
ほんま、
はい、
例えば後輩の飛行機雲の佐藤君とか、はい、まあ 100% 遅れてくるわけやん。
そうですね、遅刻癖ありますね。
そうそうそう、もう怒る気もせえへん、うん、なんだそれ込みでもう時間言うもん。
5分遅刻したらもう40分は怒れますよ。
時間もったいないな、それは。
はい、
それはもったいないな。
もっと嫌な思いをさせてやろうと一生懸命になります、うん、はい、たった5分でこんなこと
な。俺その怒ることで自分が気分悪なるから、
はい、あ、そんな子供じゃないですよ。
え、
そんなならないです。
どういうこと？
僕は相手を嫌な気にしてあげようって思う。
いやだからそれが相手がしょぼんとしたことに対して俺はもうしょぼんとしちゃうから、はい、俺も
え、なんでそんなんすんの、いつまでしょぼんとしとんねん、そんなことはそんなことやろって同じ口で言いますよ。
俺は理解してほしいだけやから、怒ってるわけじゃなく、
はあ、
うん、
はい、理解できないから何回も
言うわけで、だからもう諦めんねん。
そこはもう超絶嫌な思いをしていただくという。
それが一番の教育です、ね、
うん、うん、
まあそれでも遅刻するやつって治らんもんな。
いや、なんなんすかねあれ、
うん、治らんね。
どんだけ嫌な思いして失敗しても、
起きれないとかのタイプなんです
かね。起きれないはまだ許せんねん、その起きれへんかったわけやからな、
うん、
実際、はい、
うん、
もう間に合わへんねんから単純に、
はい、起きてからの段取り悪いことがいっぱい。
そうそうそうそう、うん、そっちの方が許せん、
うん、気がついたら5分遅れてたみ
たいな。そうそうそうそうそう、あれ間に合う電車乗ったはずなんですけどねとか言い訳された時は一番腹立つ。
うん、わかる。
乗ってないねん、事実。
7歳ぐらいやったらまだわかりますけどね。30ぐらいやったら、いや、自分が間に合う電車に乗ったら5分遅刻するってことは知ってるやろ。
そうそうそう。
じゃあ15分前に電車に
乗れよ。乗れよ。1本前乗れよと。
うん、
その、早早来いとは言うわけど、せめて1本前乗れよ。
うん、確かに。電車なんか遅れるもんですからね。
そうそう。ほんで、電車がもうものすごい遅延とかしてた場合はもうしゃあないなって思うけれども、それも遅延の仕方による。いやお前普通に来てても間に合ってないやろ。遅延のせいにするやつがおるから、それはちょっと腹立つな。
そうですね。
はい、じゃあ続きまして、パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。名古屋の満蔵です。
こんばんは。
昨日とある貨物鉄道会社と T 社系プロバレーボールチーム、地域女性プロ野球チーム、合同地域ウォーキング兼清掃活動に参加してました。えらいな、うん、がしかし行けば行くほど道すがらにゴミが落ちてないんですよ。
そうですね、
うん、当たり前か、
うん、最後尾にいるんじ
ゃない。我が歩む道はほぼ人が歩まない農道と一般人が立ち入らない機関構内、それはゴミがないはずですよ。みな大きいゴミ袋がゴミよりか空気の持ち帰りになってしまった、うんうん、言いましたよ、うん、お題、
はい、
うーん、どっちもどっちかも。ダメなのは仕事の始まりに遅刻は許せないのかも、うん、連絡一つもせずに遅れてくるのは特にバッドです、
うん、
私事でも時間制限や先着順着席のあるイベントに遅れてくるのも許せない、うん、でもなんでだろう。最近は多少の遅刻は許せるようになってきたと思います、うん、自分自身もゆとり時間で動くようになってきたからかも、名古屋時間で動かなくなったからかも。名古屋時間とは就業時間やイベント受付時間の30分前行動のこと。ではではさようなら。
素晴らしい。
木山さん、名古屋行くべきやな。
はい、
名古屋行く。
名古屋時間、
名古屋行きますよ。
名古屋時間、名古屋早いね。せっかち、
ああ
向いてますね僕多分。
名古屋ね。
その代わりこそ早帰ってまいるけどね。
え、
早帰ってまいる。早勝手に早いって、勝手に早帰ってま
いる。勝手に帰るのはあかんよ、うん、
しんどいから。
しんどいから。 だって早く来てんもん。
確かに。
いや、早く来い言うてないって、それは。うん、そう。仕事の遅刻は俺許せんねんな。仕事やのに遅刻してしまうぐらいの理由があったってことやろ、
うん、
逆に言うと。
いや、ちゃうやろ。
え？
もう。
仕事を舐めてるってこと？
うん。
いや、まあ、それやったらちょっと腹立つけど。
でも僕はそういう人らに対しても、絶対お金で制裁は絶対加えないんです
よ。ああ、そうそう。だから、仕事の遅刻っていうのは、もうお金諦めても遅刻したいってことやろ。
うん。ああ、時給のバイトとか。
と、あと、信頼を諦めても遅刻してしまったってことやろ。
う
ん、もうそれはよっぽどのことや、もうね、うん。遊びに遅刻してくるのが一番
腹立つね。
腹立つ。うん、
まあ、一律腹立つけど、どっちか言ったらそっち。
そうそうそう。うん、
だから、一番嫌なのはギャランティーが発生することはきっちりするくせにギャランティー発生しないことに力抜くやろ。
そうそうそう、
あれが一番浅ましく見えるから、うん、信頼もできへんね、うん、
なあうまいことやるよな、
うん、確かに
見せ方やんそんなんて、
うんうん、
そこね、
あれ嫌いやね、
うん、しかもできるってことですよね、
う
ん、
そう
きっちりできる
仕事は遅刻せえへんわけやから、
うんうん、
やろうと思えばできるけど今日はええやって手を抜いてるって
こと、そうそうそう
そう、これは確かに良くないですね。
あと人見て遅刻するやつな。
はい、
嫌ですね。
あ、嫌ですね。
小田君遅刻されんじゃん、結構後輩とか。遅刻でもない。
いや、後輩とあんまり待ち合わせることがないんで。
あ、そうかそうか。
分かんないですけど。されるのは。
まあ、小田君僕との待ち合わせがやっぱり多かったんですけど。
あ、
まあ、多分僕が一番うるさいでしょ。
そうですね。
な、鬼のようにうるさいです。こんなに仲良くしてる小田君にすらうるさい。
しかも新平さんちに僕が行って、新平さんはまあ言ったら自分の自宅にいるじゃないですか、
はいはい、
で今日5時に行きますって言ってて、5時に到着すると怒られるんです。
納得いかんな。
あの別に待ってるわけでも、まあでも
待ってんねんって、
待ってるってことですよね、うん、それが。そうです。でもいや僕もなんか、あ、今日はちょっと5時ちょうどになっちゃったなと思って。
必ず言うよ、
すいません、
遅いな、うん、
5時ちょうどやん、遅いな、すいません。
いや間に合ってるよ。
いやいや、でも
それはそこは主張していいよ。
いやでもほんま早っ来いやー言うてから歯磨いたりする
ひげウィーンってしながら
そこは準備万端で待っとけよ、5時やねんから。
でもやっぱそういう感覚の人もいるということなんです。それはまあ勉強になります、はい、
なるほど、なるほど。まあまあそれは人を見極めてな。
あと身につけといて悪いこと絶対ないですからね。
そうね、
早めに行く
のは、うん、
本当に、
うん、最近待ち合わせに多いのが2時ごろとか、
うん、
まあ嫌いやね、
うん、嫌い、
うん、嫌い。いや2時過ぎ言うたらもう2時55分も2時過ぎちゃ過ぎやし、2時1分も2時過ぎやし、振り幅がでかいわ。
そういう人に限って9時から12時の間のやつでもう12時きっかりに来たりしたら怒るんですよ、宅配便とか。
あれも
一応きっちりは来てるじゃない
ですか。それは別に
でもあなたされたら嫌じゃないですかっていう、9時から12時抑えられたら。
9時から12時の待ち合わせはせん。
でもまあちょっとそういうことじゃないですか。
いや
2時頃
例えば10時頃って待ち合わせして、うん、10時55分に来るやつがいたとしたら、うん、そいつとは付き合いやめるよ、
うん、
さすがにな、
わざとやもんな
ってなる。ただ10時15分ぐらいまでやったら俺は別に、あ、まあ10時頃言うたしって納得はいく、
うん、僕はカチッと言いたいですね。
いやもう最近はほんまに喫茶店とかで待ち合わせすることも多いから、
うん、
もう2時ぐらいにあの喫茶店でってさっき着いた方が入っといたらええやんみたいな待ち合わせを、
うんうん、
打ち合わせとかやったらするから、
うん、自分も縛られたくないってことですか。
あ、まあ自分も適当に行くし、
うん、
2時頃を目指して、
うん
うん、で10分ぐらい前に着くことの方が多いんやけど、うん、結果として、
うん、
けど別にそれも喫茶店やから、
はい、
まあコーヒーでも飲んでたら、
うん、まあまあ
空いてくるし、そう、まあ、あまり遅かったら連絡したらいいやし向かってるって
知ってる覚えてるっていう。
そうそうそう、だから、ね、あんま気にしないですね。はい、最後、皆さんこんばんは。秋なのに暑いですね。岐阜のカズです。
はい、
こんばんは。
今回の答えはイエスです、
うん、
許せる、
許せる、
うん、
自分もよく遅刻をするので自分は言えないことを他人に押し付けるのもいかがなものかと思って許してます、
うん、
もちろんできれば何分ぐらい遅れるか連絡を入れてくれるとなおよしかな、
うん、
でも連絡に記した予定より遅かったらイライラするかもしれません。皆さんは連絡なしなら友達とご飯に行くとき何分までなら待てますか。
いかんやろうな、もう今日やめようかとは言うやろうな、邪魔くさい、
うん、遅刻、遅れますみたいな連絡が来たらってことですか。
ご飯行くときにそんなシビアに待ち合わせる最近。
うん、店抑えるからね。
ああ、まあ予約してるときはな、
うんうんうん、
確かに。
予約してるときはそう
か。喫煙者やからもう予約せな入られへんねん。
あ、そう
なん。どんなとこも、うん、
予約してたらまあその予約の時間に店で待ち合わせたりとか。
うん、
そうですね、予約することの方が多い。
じゃあ何が腹立つ。だからそう予約したときに限ってちゃんと来るやろ。
いや、それがね、ちゃんと来ない場合もあるんですよ。
え、そうなん？
お店は待たしていいみたいにちょっと思ってる人も。え、
どういう理屈それは。
わかんないです。まあ、こちらは神様だと思ってるんですかね、わかんないですけど。
クズやん。
そうですよ、絶対ダメなんで。
絶対ダメよ。
飲み物に唾入れられるよって毎回思ってるんですけど、サービス悪くなるよとか。
だってその後の予約も取ってるわけやから。
そうよ、俺らは。そうよ、だから無駄じゃない、お店に対して損失を与えてるじゃん。
予約の意味がなくなりますからね。
だからそれもやっぱり気配りなんですよ、お店側に立って瞬時にものを考えれない。
そうですよね、
うん、ああそういうことね。
思いやりというか想像力というか。
礼節は大事ですからね。
まあそれはそうよね。
北斗の拳みたいにしたい言うてますけど
礼節のあるあの、はい、混沌ですよね。
そうです、はい、親父言うて子供集まってきてくれる
なるほど。
例のある
わけ、ね、ほんまに、はい、ほんまに言わせてもらうけど、
はい、
ちょっと事故をはっきり出した
ほうがだからね、したいんやけど、本当に想像絶するだらしなさい出るのよ、
出る、出ちゃうんですね、
ついつい。ブレ向きはないの。
じゃあね、もうそれがブレてんねん、遅刻は
絶対な
想像絶するだらしなさと、この遅刻絶対あかんがもうブレてんねん。
人を思いやる気持ちがあったら、本当に遅刻はできないです。
確かに
できないです。
待たせるわけ
です。そんなやつに限ってあの葬式はきっちり行ったりとか、うん、結婚式はとかなんかランク付けしとるよね、
う
ん、行事にね、
はいはい、そんなも関係あれん
よ本当に、
うん、ほんのよ塗装屋さんでも玄関の前からきっちり塗らない。いや裏もちゃんとしょうや人の財産4面あねんだ、4面同じようにしましょうよ。
そうやな、う
ん、そういう考え良くないです。
良くないな、はい、ルービックキューブ表面だけ作ってもな。
確かに。
後ろが見たらすぐバレるから。
それ一番
面白いですからね。はい、皆さんメールありがとうございました。はいはい、まあ、許さない、どっちもどっちみたいな人が多いね、やっぱり。うん、基本的には許してんだけど、みんな心の人、うん、広い人が多いですね、
う
ん
はい。
はい。まあ、できる限り、自分じゃなくて相手ですからね。
はい、
自分は許したとしても、うん、相手は許してくれない可能性があるということを考えて、動いた方がいいんじゃないかなとは。
気持ちいいですからね、パチッときた方が。
そうそうそうそうそう、ちょっと早ついたし、
はい、
って言ってなんかちゃうことできたりもするからね、うん、
何かの始まりのタイミングやから、
はい、
何か例えば入学式とかも何かの始まりやから、
はい、
一緒ですよ。
そこでケツまずきたくない、はいはい、
入学式の方が大事ですよね。
え、
入学式大事ですよね。
いやいや、だから物事の始まりとして集まるならばそのきっちりやった方がいいです、
は
い、
確かに。
葬式なんかね、
まあ、あれも最後やから我慢やねん。どうでもいいねん、死んどるし、はい、
お別れや終わりも大事ですけれども、はいはい、まあ、そういうところは気にしていったらどうでしょうかということでございまして、はいはい、来週のお題はございません。
はい、
はい、また、来週ね、再来週のお題を言いますので、
はい
はいはい、それを待っていただけたらと思います。はい、はい、ということでございましてね、来週はもう予言してますけれども、はいはい、この後撮ります。
この後撮ります。はい、
それを想像して聞いてください。はい、ということ
ですね、そうそうそうそう。はい、だから何やったらもう来週まで待ってから、ね、まとめて聞いてください。
ためて。
はい。今ここまで聞いてる時点であかんねん。
ためて。
た、まあね、めて聞けへんねん。もうここまで聞いてもうてるから。
聞いた
後
でしたね。
比較してみるのもいいんじゃないですか。
そうそうそう。もうみんなふぬけみたいな。
はい、ふーんが多いやろね。
坊ちゃんみたいになってるからね、みんな。その辺を気をつけてね、聞いてあげたらと思います、はい、まだ時間あるんですよ先生。
あ、そうなの。
あと30秒ぐらいはあるので、ね、何でも小田君好きなこと喋っていいよ。
告知あるんじゃん。
告知、あ、はい、あ、今月の17日の土曜日に、
うん、
東京の千川ビーチ部という劇場で、
うん、
番外編ジャンプっていうライブと、うん、銀の卵っていうライブに、番外編ジャンプは3時から、
はい、
銀の卵は6時から。
おいくら
料金は、900円と、銀の卵が900円で、うん、ジャンプは、700円、800円です。
800円。
え、ホップ、ステップ、ジャンプと、
はい、
金、銀、銅があるの？
そうです。
別な、
うん、別っていうか、一応同じです。6段階、6軍制度。
あ、そうなんや、うん。
あ、ごめんなさい、700円でしたね。
うん、お金ははっきりしといてよ。
ジャンプは、番外編ジャンプは700円。
何時から？
番外編ジャンプは13時、15時。
お、
銀の卵は18時からとなっております。
はいはい、遅刻は？
現金です。
あっぱれ婦人会出るんかな。
多分どちらも出られないと思います。あ、そうなの。多分ですけど、ちょっと全部の出演者は把握してないんで。
はい。アキラ 100%。
出られません。もちろん。まあ、なんかの間違いで出られることもたまにあります。
あ、そうな
の。はい。なんかまあそのなんていうんですかね、劇場での。
はい、今週はこれでお別れです。お送りした立場だけジャップ回答。
小越くんでした。
また来週。さようなら。